小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週はこれから見ごろを迎える東京都神代植物公園のバラ園をご紹介します。調布市神代寺にある神代植物公園では、毎年春と秋にバラフェスタが開催されていて、東京のバラの名所の一つとして知られています。こちらは数百種を超える品種のバラがあって、その広さは49ヘクタールもある公園全体のおよそ3割を占めています。このバラ園で園芸家として活躍されているのが竹内勲さんです。竹内さんは網膜色素変性症で中途失明、現在は全盲ながら長年にわたって神代植物公園のバラ園を管理し、毎年見事な花を咲かせています。そんな竹内さんのお仕事とバラの魅力について、実際にバラ園にお邪魔してお話を伺ってきました。竹内さん、よろしくお願いいたします。
こちらの方こそよろしくお願いします。
竹内さんは実は視覚障害者でいらっしゃいます。でいつどのような形で、視覚障害になっちゃったのかというのをちょっと伺っていいですか。
はい、進行性だから、もうずっと小さい時から目が悪かったんですよね。それで20歳ぐらいの時にもう失明するんじゃないかって医者から宣告されたんですけど、この網膜色素変性っていうのは徐々に悪くなってきますから、そういう点では急に失明された人よりは良かったんじゃないかと思いますね。
なるほど。だけどほら、だんだん見えなくなるっていう恐怖、怖さ、そういうのあるでしょ。
俺は なかったですね。
なかった。
別に意識したことはなかったですね。今まで見えた色が見えなくなったとか、信号が真ん中だけしか見えないとかってありましたけどね。
そうですか。この今園芸の仕事、つまり植物を相手にいろいろ育てたり管理したりっていうお仕事ですけれども、こういうお仕事はもう小さい頃からやってみたいと思ったんですか。
そう、全然思ってない、
ね、全然思ってない、
高校が農業高校 で就職するときに、バラ園への仕事があったんで、そこへ入って、それからバラですね。
じゃあやっぱり高校時代にそういうきっかけはあったわけですね。
花のクラブとか主催 してましたからね。
やっぱりそういうの好きだったんですね、もともと。
好きでっていうよりもどうなんでしょうね。
でもやっぱり興味があったからね。
そうですね。
そうですか。植物を愛する男性だったわけですね。
そんなことでもないです
けどね。そんなことでもない。その後か、独立されたんですよね、会社。
そうですね。会社、東京の営業所が閉鎖になって。で全員転勤するかということで、こういう私視覚障害者なんで、通えないということで独立しましたね。で独立して、バラと芝生の管理っていうので始めたんだけど、2年ぐらいしてからかな、ここの、神代植物公園の管理を。
あ、そうですか。それは何かご縁があったんですね。
そうですね、元請けだったその京成バラ園芸というところから、 千葉からこっちだと管理が大変だから、うんうんうん、私東京だからやってくれないかということで、
はい、あそうですか、まあ、それも運命ですよね。
そうですね、
うん、で、まあ、今ずっと長くこちらの、まあ、バラ園管理されておりますけれども、バラの花って、まあ、どんな風に管理するのかとかちょっと我々素人には全く分かんないんですけど、咲いてるバラがあ綺麗だねとかなんか言うだけでね。
そうですよね、うん、こういう、まあ、バラに限らずもう私は農業だと思ってるんですけどね。これはね
農業ね。
そうそう、うんうんうん、風吹けば心配で雨降れば心配で、
はい、
結局指定された管理よりも余分な仕事をすることが、うん、管理がよくできるんじゃないかと思うんですよね。だから今月今やってる仕事もほとんどサービス的なことですよね。
あそうですか、うん、それは何しろ目的としては綺麗な花を咲かせたいと。
そうそう、
ね、
そうです
よね。それが目的のためにはじゃあこういう作業も言われてないけどやんなくちゃダメだなっていうことですね。
おっしゃる通りですね。
なるほど。やっぱりその綺麗な花を咲かせるためのポイント、これはなあの どんなところが一番苦労されます？
ここの場合はとにかく花のを大きく咲かせることと、
花を大きく咲かせる、
それから、うん、木の高さをあんまり大きくしないこと。
木の高さを大きくしない、
うんうんうん、子供さんでもだいたい平面から見られるような形ね。
そうか、あんまり高くなっちゃうと身長の低い人とか、
そうですね、
車椅子乗った人なんかは見えなくなっちゃうんですね。
そうですね、ですから春はできるだけこう低く咲かせるようにして、うんうんうんうん、秋はまあ当然背が高くなりますけどね、
うん、
その辺の注意ですかね。あと、うん、つぼみが持った時には、まあ、果実もそうですけど、
はい、
果物の場合摘果っていうことを しますけどここの場合摘らえてつぼみを取って、
おあそうか、全部のつぼみを生かしてしまうと花が
小さくなっちゃいますね。そうですね、
まあ、果物でいうと剪定みたいなことですね。そう、
摘果とかいうやつですね、
うんうんうんうん、
だからここの場合は一輪にすれば確かに大きいんだけど、
はい、
一輪だとその花が終わったらもう次の花が出るまでまた40日かかりますから、
うん、
40日でだいたい大輪咲きでも2つつけるようにして、そうすると花がちょっと小さいけども5月の15日頃満開になって、
うん、
雨が降っていたんでもその次のつぼみがすぐ咲くようにね、
うんうんうんうん、
花は小さくても一応2輪ずつつけて。
あなるほどね、そうですか。
であ
の年間で管理する中でやっぱり一番気を使うことってのはどういうところになりますか？
一番気を使うことはやっぱりここの場合はお客様がこうバラを見に来てくれますからね、
うんうんうん
うん、お金を払って見に来ますから、
うん、
いつでもバラの健康状態を良くしなくちゃいけないっていうので、はい、薬剤散布ですね。今日もやってますけどね。
そうか、薬剤散布ね。
そうですね、うん、だから虫も病気も出さないように。
あーはーはーはー、これは、ね、やっぱり一番怖い虫とか病気ってのはどんなのがあるんですか？
病気はまあよく言ううどんこ病と黒点病っていうのがありましてね、はい、うどんこ病は5月頃にそのカビになりますから、こうつぼみのところとか花に白くなるし、黒点病ってのは今度下の葉っぱの方が斑点が出て黄色くなって落ちるっていうのもありましてね。
なるほどね。
お客様が詳しいから虫がいても虫がいる、うん、病気が出てるってこう、
うん、
お客さんが言いますからね。
なるほど、
うん、
そうか、お客さん結構詳しいんですね。
そうそうそうそう、うん、
今日の小鳩の愛は神代植物公園のバラ園でお仕事をされている竹内勲さんにお話を伺いました。花が咲く前のバラ園での取材でしたが、花がなくても茎の色、トゲの様子など品種の違いが感じられました。本当のバラ好きは花が咲いていない時期も年間を通じて見にいらっしゃるそうです。竹内さんはそんな目の肥えたお客様にも満足してもらえるようにいろいろと気を使いながら育てているそうです。今日ご紹介しました神代植物公園のバラ園へは京王線調布駅、 JR 吉祥寺駅、三鷹駅から 路線バスをご利用ください。開園時間は午前9時30分から午後5時まで。休園日は毎週月曜日と年末年始です。詳しくは神代植物公園サービスセンター 042-483-2300 までどうぞ。来週も竹内さんのお話をご紹介します。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。